皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都産が FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都産が FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方を迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊上林幸香と
木本直樹の
2人でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊上林幸香と申します。木本さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、高野さんね、はい、ちょっと遠くに行っちゃってるんでね。
そうなんですよ、急に
、はい、急にですね、はい、すみませんね、無茶ぶりしまして。まあでもね、木本さんもね、はい、やがてこういうことに
そうなんですよ、
ね、お得にでしないとダメですよね。
そうです、
はいはい、FM お得にの、ね、局長さんですので、はいはい、ピンチヒッターはもうね、いつでもできるように、
ね、多分これからは、ね、ピンチヒッターが何回か、
ね、訪れますよね、ほとんどメイン番組になってたりして、レギュラーになってたりして、
そうなると大変です ね、
ね、はい、でも楽しみですね、はい、まあ、でもね、6月なんで ね、
そうですね、
もう梅雨でね、ちょっと鬱陶しい日が続きますけれども、紀仙坊ではね、ホタルが飛んで、
あ、いいですね、
はい、毎年なんですけどね、保護もしているので、農薬とかかけてませんのでね、やっぱしね、そういうお家が多いので、農家の方も、はい、笠取地区はね、宇治の山の中は、はい、ですからね、ホタルがね、日頃の行いが良かったらね、はい、クリスマスツリー状態になるんですよ。
そうですか、
はい、
今年早かったでしょ、ホタル、
うん、ね、5月のね、いつもね、6月の、ね、20日ぐらいがピークになるんですけども、5月の、ね、後半かな、25日ぐらいから出てたんですよ。
そうそう、今年はね、おそらく京都で一番最初のホタルが見れたのが5月の15日だったんです
。そんな早く、
哲学の道で、
哲学の道で、
アポが一番早かったらしい。
あ、そうですか、
ですね、今年は2週間ぐらいは早い、
あ、それ、木本さん、詳しいですね、さすが。
ちょっと勉強しました。
なるほど、なんか木本さん、なんかあちこちで講演してませんでした？学校で。
いや、この時期だけなんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
この時期の、もう普段は一切ホタルには関わってないんですけど、この時期だけ6月のもう2週間ぐらいは、もう本なんか読んでる、ホタルの情報を集めて、
はい、
小学校なんかに授業に行ったり。
いいですね、はい、素晴らしい活動されてますよね。そう
そう、まだ声がかかりますんで、
そうですか、楽しみですね、はい、ホタル博士に。
その2週間だけです。
2週間だ け、2週間だけ、ホタルと一緒ですね、はい、短い。でもね、楽しみですよね、子供さんら ね、知らない子もいるんでね、見たこともない子もいるでしょ。
そうなんですよ、
ねえ、本当にね、だからホタルってね、本当に短い命の中でね、もう有限の世界、私たちが見たらね、人間から見たら有限の世界ですけど、一生懸命命を燃やしてるっていうね、
そうそうそう、
素晴らしいですよね、もういつもね、ホタルちゃん挨拶しに来てくれるんですよ、紀仙坊に。で、最初と最後に、5月の、ね、その後半とね、はい、で最後ね、7月のかかりぐらいまで最後の子がいるんですよ。でそれで終わりなんですけどね、
林さんね、最後のホタルってね、オスかメスかどっちか知ってます
よ、はい、わ、すごい、なんやろ、どっちかな、女の子。
そうなんです。
え、本当に
ホタルってね、オスの方が先出るんですよ。
そうなんですか、うん、
オスの方が1週間先に出て、1週間、約1週間後にメスが出てくるんですよ。
あら、そうなんですか。
で、2週間でしょ、ホタルって、で重なってるのが本当に数日なんですよ。
本当に数日なんですね。
そうそう、で強いオスしかメスと出会えない、
なるほどな、
それで強い種を残しているんですよ。
あ、そうか、先に出てきて生まれて、そうそうそう、ホタルちゃんになって、
メスに合わせて
生き残れるような強い子。そう
そ
う、
弱いオスは、
うわ、みんな人間でよかったねって。そうそうそう。あ、そう、ホタルの世界だったらもうね、厳しいんですね。
そうです
。そんなわずかな世界で
女子ホタルは生き残ってるんですよ。
やっぱり女子強いですね。どこでも、どの世界でも。
そうです
。あ、そうですか、わ、すごい、ありがとうございます、
ちょっと知識を、
もうちょっとね、それ覚えておきます。いただきます、ありがとうございました。はい、
はい、
はい、では今週もよろしくお願いいたしま す、ね、
はい、
はい、ではね、ここからね、木本さん、はい、高野さんのねパートナー、はい、分なんですけどね、京都これからラジオのね、はい、番組のご案内、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、それでは宛先はメールアドレス、はい、info@radiocafe.jp、
はい、
info@radiocafe.jp、
はい、
ファックスは 075-431-2300、 075-253-6901 075-253-6901です。また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますので、お気軽にどうぞ。
ありがとうございました、はい、立派にできました。
そうそう、はい、読むの緊張します。
ありがとうございます。はい、はい、ね、こちらの方にね、どんどん お便りください、メッセージください、はい、はい。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュします京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。6月のこれソンは、岩崎愛さんで鋼です。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、ここからはゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様には有限会社神田豊島屋代表取締役会長の木村陽子さんにお越しいただいています。陽子さんって呼ばせていただいてよろしいですかね。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、京都にようこそおいでやす。
はい、もう大好きな京都で、ありがとうございます。
陽子さんとはね、実は私お友達のお姉様なんで、ね、お友達になっていただいてるんですけれども、
こちらこそ
今日はね、もう神田豊島屋さんということで東京からお越しいただいてるんですよ。
はい、
はい、陽子さんではね、ご自分ご紹介、自己紹介がてら、
はい、
はい、お声を拝借していいでしょうかね。
はい、
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 陽子さんは何をやっていらっしゃる人かと。
あ、はい、はい、私の会社は、
はい、
不動産の賃貸業と、
はい、
それと家業である日本酒、
はい、
それに豊島屋酒造さんに、
はい、
リタという、はい、お酒を醸造していた、はい、もらって、はい、で神田限定酒として神田で販売しております。
はい、はい、もう本当の江戸、
はい、
江戸前の、
はい、ね、豊島屋も創業422年に、
422年ですか。
はい、安土桃山時代から商売を商いさせていただいて、そうですね、422年なので、酒問屋の方は、ね、もう14代目ですね。
すごいですね、歴史が、
は
い、
そうですね、
すごいな。そういうね、酒蔵っていうんですか、
はい、
ね、酒造会社に陽子さんお生まれになって、
はい、
ね、いろんなリターっていうお酒を作られて、
はいはい、
ね、そのリターっていうね、意味をね、知らない人もね、最近多いでしょ、
はい、
ね、で私をあれは大リタ、大リタ、
大リタ、
ね、
はい、
お酒すごくこだわりのあるね、貴重なお酒をね、
ありがとうございます、
味見させていただいて。
そうなんですか。
素晴らしいお味なんですよ、そのリタの、ね、意味をちょっと教えていただけますかね。
はい、
はい、
リタっていうのは、はい、仏教の経典に自利リタっていう四字熟語で出てくるんですけども、はい、そのリタっていうのは、まあ、利己主義の反対、
はい、
他者のために、
はい、
世のため、人のために生きるっていうことが、はい、自らの本当の幸せを、
はい、
もたらすと、そういう生き方をしなければ本当の幸せ、私は絶対幸福っていう言い方してますけども、
絶対幸福、
はい、その、ね、それを得たいと思ったら、
はい、
利他に生きることだっていうことを、まあ、熱心な仏教徒だった父がよく申しておりました。でそれを、そうなんです、でそれを、まあ、私自身、はい、できないまでも目指そうと、
はい、
そういうことをいつも心に置いて生きていたんですけども、
はい、
その時に、まあ、経営者になった時に、はい、まあ、何も経営の仕方を知らないものですから、清和塾っていう名森和夫さんが主催なさってる清和塾に入った最初の、塾長例会、それが山口で行われたんですけども、その時に稲森和夫さんが、経営こそ利他でなければならぬってこう高らかにおっしゃったんですね。で私、利他、私が父から聞いてたリタと同じ意味だろうかって思ったら同じことだったんですね、
はい、
でその時に私は経営っていうのは儲けなければいけない、
はい、
ある意味利己、我が社のためにっていうのを優先させるものだと思ってたら、この大経営者がそうではないと、もう世のため、人のため、社会のためっていう考えがなければいけないっていう高らかにおっしゃった時に、もう本当に雷に打たれたように感動しました。
で、はい、あ、そうですか、
はい、それで、あ、こんなに美しい、あの別世界にある概念ではなく経営で実践できる、あの概念だったらもう一人でも多くの人に知ってもらいたい、それにはどうすればいいだろうかって考えた時に、そうだ、そういう商品名のお酒を作ってもらって販売しようと、そうすれば朝から晩までリタリタリタってね、
そうですね、
あの隣でリタ、あのいかがですか、リタ買っていただけますか、リタ美味しいですか、
なるほど、そこでリタちゃんが出てきたんですね、
はい、要するにいいものっていうのは毛穴から入れろっていうぐらい、そこにどっぷりと浸かることだって、はい、思うので、もうそれには商品名にして、
なるほど、
それであの毎日を過ごそうと、それであの、まあ、いつかは世界に、あの津波もったいないおもてなしっていう世界共通語になってる日本語ありますけども、そういう言葉以上に美しい言霊、それを世界に広げるっていう、はい、もう目標を私はその時から持っていまして、そのために生きています。
素晴らしい
ね。ね、
ありがとうございます。そう
でしょ、ね、あ、それでリタっていうお酒が生まれたんですね。
そう
なんです、お名前がね、
はい、
あ、そうですか、いや、はい、本当にね、あのお写真見せていただいてもね、本物も代理店も見せていただいてますけども、素晴らしいね、あのあれなんていうんですか、
ラベル、
ラベルですね、
うん、はい、
すごい素敵なんですよ。
そうなんですか、
うん、でね、この前ね、
はい、
あのサッカーで有名な、
はい、
元
トルシエさん、
のトルシエさんと
監督、
ここね、あの、はい、陽子さんの息子さんの
お会いすることができて、うん、
されてね、
はい、
リタちゃん、リタがね、
リタ、
リタがね、はい、パリに進出と、
そうなんです、
あ
の10月からデビュー、10月にデビューするんですけども、まあ、イミジクもトルシエ元監督にお会いすることができて、ね、
で今日サンガさんもね、ご一緒して、はい、
そう、なんかサッカーつながり
で、ね、サッカーつながりで、
はい、大将稲森塾長の参加ですから ね、
ね、
きっとご縁があったと思うんですけど、
すごい素晴らしいご縁ですよね、
でトルシエさんにあの、ボトルにサインしていただいて、あの、
あ、すごい貴重なボトル、
はい、
貴重ですね、
はい、
ね、私もね、本当に息子さんがね、トルシエ監督と一緒に写真写って、私びっくりして、
そうなんですか、
Facebook とかインスタにも載せさせていただいて、
トルシエさんの Facebook に乗ったんですか、
あ、いやいや、うち、
息子さんの、
息子さんの、
はい、はい、
それを見せていただいてね、びっくりして、あれ、ひょっとしてこの、この
方見覚えある
の、どこかで見たよと思って、よく見たら、ね、トルシエ監督で、
うん、はい、
ね、素晴らしいですね、
ありがとうございます、
なんかいろんなご縁ね、
はい、
サッカーつながりで、
はい、本当にありがたいことです、
ね、あの陽子さん自身もね、あの稲森塾長と一緒に天皇杯、
はい、
ね、
はい、
何年前か、
ね、熱い応援を送ったんです、みんなから言葉遣いが悪いと叱られるぐらい、
ね、ね、その天皇杯の、ね、最後のあれで、ね、東京で、ね、
はい、
見られました、応援されましたもんね、
はい、もう本当に面白かったです、うん、
ね、
はい、
なんかもうね、東京の応援任すと
何しろ血が湧きますものね、サッカーって、
ね、そうですよね、
なんであんなにボクシングとサッカーは本当に熱くなる、
共通点があるんですかね、
なんかある、
ね、なんか格闘技ですよね、うん、ある意味ね、うんうん、いろんな駆け引きがあって、
う
ん、
そうですね、
やっぱそうですよね、
うん、
あのチームプレーやけども、サッカーはね、ボクシングと違ってね、でもやっぱし、うんうん、やっぱそういうのがあるのかな、うん、でボクシングも一人でやってるかと思っても、やっぱりいろんな ね、チームでやってますからね、
両方ともスピード感が ね、
うん、ね、
目が離せないよう
で、ね、離せないですよ ね、どちらもね、稲森ね、塾長好きやもんね、ボクシング、
あ、そうそうそうそう、
すっごい好きですもんね、お好きですもんね、
塾長霊界
1回は
ボクシング観戦でしたからね、
やっぱそうです、
あの時はびっくりした、
東京でね、
そうそう、いきなりスクリーンが降りてきて、あの経営の十二箇条が、ね、出てくるのかなって、ボクシングの
生、そうやったんですか、
もうすごい嬉しかったの時は、
うん、私らもね、
だってやっぱり燃える闘魂だから、
そうそうそ
う、うん、あれフィロソフィー、
京都のね、あれはね、天の橋立て、
うん、
ね、海水浴の塾長霊会やって、うん、その時もね、ボクシング、うん、
あ、
無理、みんな全員で見たの、スクリーンで、スクリーンというかね、
はい、
モニターで見て ね、
だって命かけてんだから ね、
うん、ね、やっぱすごいですね、
うん、
本当にやっぱりでもね、サッカーでもね、
はい、
ボクシングでもね、
ね、
そういうとこがね、やっぱし
燃える闘魂、
燃える闘魂そのものですね、
うん、
うん、 確かにそれですね、
はい、
まあ、でもそういうつながりがあってね、
はい、
もう陽子さんも燃える闘魂で、
はい、まあ、世界進出気力は本当に、ね、溢れてるので、
でもね、まあ、そんな陽子さんですけどもね、はい、まあ、この後にちょっとゆっくりねお話しいただきたいと思いますけれども、はい、まずそこの前にねちょっと、難しいお話になる前にちょっと一曲ね、はい、こちらで入れたいと思いますので、はい、ミスターチルドレンで君がいた夏、どうぞお聴きください。はい、引き続き陽子さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとね深い話になりますけれども、はい、陽子さんがねこうやってね今ねすごくお元気でいらっしゃるけども、
おかげさまです。
はい、私がね陽子さんと出会ったのは、はい、病気になられる直前だったんですよ、初めての出会いが、
はいはい、
ね、それがもう何年前になるんですかね、あれは
もう5年前ですね。
5年前になるんですか、はい、はい、でその後にちょっとねお目かけしないうちにちょっとお病気、すごくすごい大変なお病気になられて、
はい、
でまたちょっとご縁があってねこうやって、
はいはい、
復活なさって、うん、でまたこうやってねいいお友達になっていただいて、その間の話をちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、
そのお病気の話させていただいてもよろしいですか。
大丈夫です、はい、
陽子さんのねこのまとめられた本をね見せて拝見させていただいたんですけれども、ね、ある日突然、
うん、
こうおかしいなって、
突然というか5年ぐらい前かしら ね、決算が終わって、総会が終わった頃から、もう本当に寝ても取れない疲労感、倦怠感、もうそれひどい疲労感を覚えまして、
はい、
はい、それで、歩くのも遅くなって、はい、まあ、これはなんか病気だなと思って大きな病院、総合病院に行って、はい、神経内科のそれがパーキンソン病の専門医だったんですけども、はい、そこで検査、はい、血液検査7本ぐらい取って、
はい、
でももう全く病気見つかりませんと、
わからないんですか、
うん、そうなの。それで、まあ、健康ですって言われてしまうとどうしようもなかったので、まあ、本当に引きずるようなドラム缶をこう引きずってるような体で、もう会社出てたんですね。
そうですか。
でそのうちに、物が目がおかしくなって物が追えなくなってきた、で運転してて、動体視力がなくなったかのように、この追えないんです、景色
が。
そう、でも怖くて怖くて、だからこうきっと眼鏡が合わなくなったんだと思って、眼科行ったんです、そしたらその眼科の若い女医さんだったんですけど、これは重大な病気ですと、難病専門医で紹介するから行ってくださいって、すぐ紹介状書いてくださって、
その方から、はい、すごいですね、
は
い、
でそこへ行って、でもうピンポイントで検査をしたら、はい、もう重症筋無力症の典型、教科書に載ってるほど典型的な病、
典型的な、
ただあなたぐらいの段階でこの病だって分かったその眼科医は素晴らしいと、
すごい先生にお会いされた
んですね。そうなんです。
それは、
うん、うわすごいな。
ただその後が結局西洋医学私受けなかったので、
あ、そうですか、
うん、ちょっとなんていうのかな、若い時に、子宮頸がんやったんですけども、はい、その時自然療法で私治したっていう成功体験があったのが良かったのか悪かったのか、いや今度も、その薬使わずに、
はい、
この重症筋無力症の、治療っていうのは、はい、結局特効薬がないので原因が分かってないから、胸腺摘出手術をして、はい、大量の、ステロイドとガンマグロブリン投与なんですね、はい、そうするともう自己免疫力は皆無になるわけです。そうするとこの病の症状は消えても治るわけでもなく、その間にがんとか他の病気になって、まあ大変なことになるんですよね。だからそれぐらいだったら、先生私神様からいただいた病気とは、
はい、
病気とは対峙できても、その大量の化学物質にはもう絶対に勝てないので、受けたくありませんってお断りして、先生はまあ大変なことになりますよっておっしゃったんですけど、まあ、自分でその自然療法をやろうと思って西洋医学受けなかったんです。 そうしたら教科書通りのその進行、もうその時はがんの時では聞いたいろんな療法が全く効かなくて、残念ながら、はい、だからやっぱりがんっていうのはね、一つのなんて異物っていうかあれだけど、私の病気はもう血液の中の成分が変わっちゃってる病気なので、残念ながらね、聞かなかったんです。それでも教科書通りの末路をたどりまして、まあ、ついに、何も自分ではできない、要するに重症筋無力症っていうのは、筋肉が無力化する病気なので、もう動かない、まぶたも開かない、ペットボトルを持てない、飲み込めない、全て筋肉なので、ですからどうしようもない、何もできない、もう首を自分の力で起こしてられませんから、もう本当に何もできない。そうです、はい、で寝返りも自分で打てないっていう、だから体重が33キロ、ミイラのようになって、でも脱水症状ですよね、飲み込めないから、それで、もう象のような皮膚、はい、それで、私は死を覚悟して、主人が4人男の兄弟の三男坊でお墓がなかったので、友人に頼んで、お寺のお墓をね、墓地を紹介していただいて、そのお坊様に、私がお経の中でダラニホンっていうのが好きなので、葬式はダラニホン読んでくださいとかね、お願いして、それとまあ一応会社の経営者なので、迷惑かけてはいけないので、税理士さんと相談して、相続税の算段したりして、もう就活すっかり終わっちゃったの、すっかりしっかりやって、それで自宅で死ぬとね、特にお医者様にかかってないと、一応警察に疑われる、家族が殺したんじゃないかってね、疑われる、なんかすごい迷惑かけるので、在宅医に友人が、いてくれたの で、はい、で彼に見て、見に来てもらったら、もう気管切開して胃ろうするしかないと、
そこまでなってたんだ、
ね、はい、でまあ長くないだろうからっていうことで、結果的に緊急入院ってことになって、難病の専門医が揃っている、横浜市大病院に、入院しました、で入院した次の日に呼吸が止まっちゃったんです。もうそれも看護師さんが朝、私の血圧を測ってる、シュッポシュッポやってる時にもう止まっちゃったの、
止まっちゃったんです。
それで、ドクターコールですよね、でその声をドクターコールをあって、ドクターがダダダダダって走ってきて、もう酸素吸入器持ってこいとか叫んでる声を聞いて、もう意識不明、で3日後ぐらいだったかな、目が開いたっていうか、うっすらね、こう見回したら、もうスポンスポンってこの音がしてるんですよ、でもうどう見ても人工呼吸器つけられてるって分かって、それでその時はすぐ反応できなかったと思うんですけど、また1日ぐらい経って筆談で、口聞けないですからね、筆談で、夫に、延命治療はしないっていう約束してたんですよね、でもこれね、してるわねって、で、私としてはこれ生きてるっていうことにはならないっていうふうに思ってたので、ちょっと責めるような感じで、延命治療してますねって言ったら、やっぱり病院からかかって電話かかってきた時に、私が喉をかきむしってる姿が連想できて、助けてやってくださいって言ってしまったと、家族としてはそうですよね、喉を本当にかきむしってるかどうか私意識がなかったからわからないんですけど、そういうことで、
はい、でもね、そこから今の陽子さんっていうのが想像つかないですもんね、もうすごいでしょ、このエネルギー、
おかげさま、
だからね、その、やっぱしなんか、神様からそういう使命をいただいた、
皆さんもそうおっしゃるし、そうでなければいけないと思ってて、
だからあちらこちでもそれを無駄にしなせずに、あちらこちでいろんなお話を、リターの話もされるし、そういうお話もされるんですよね、だから、いろんな方に広げていっていただいて、
病で絶望の淵にある方って、 すごくいっぱいいらっしゃると思うの で、ね、まあ、病でなくても、あの励ます、
ね、もうわらわも育てたい気持ちですものね、うん、皆さん ね、
う
ん、
で
もだから勇気を与える、
ね、
そ
う、う
ん、
そういう
使命ですね、はい、さんがね、
はい、
本当に今ねお肌ツヤツヤでしょ。
いやそうなんですよ、
ねね、ラジオの方もねお聞きしてくださる方もこの お声聞いたら分かると思うんですよ ね、元気なお声、
ありがとうございます、
ね、本当に、もうやっぱしねそれは使命しかないと思うんですよね、うん、
本当に ね生まれ変わったんです、
ね、そうですよね、はい、もう私もねそれをお聞きして、本当にねこの方はやっぱりそういうものを持って、やっぱりね必要なんだということでね、生かされてるんですね。
ね、本当に感謝です、
うん、ね、はい、もう想像できないぐらいのね、はい、体験をなさったということでね、はい、でそこでね座右の銘をいただきたいんです。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
あのまあ半分は自分で作ったようなものなんですけども、はい、まあ若い頃から中村天風さんを尊敬しておりまして、はい、あの絶対積極っていう生き方を、はい、あの中村天風先生おっしゃってますけども、はい、私は絶対幸福、はい、やはり自分 の、はい、使命、
はい、
自分が生きることによって誰かを幸せにできるはずだっていうことに生きれば、はい、もう絶対に失わない価値観、
はい、
その家族がいるのもありがたい、健康で、はい、いらっしゃる方はそれも、あの幸せとは思うんですけども、失うかもしれないものに絶対の価値を置くわけにはいかない、やはり自分の生き方っていうのは絶対に失わない、だからそこに気がつけば、絶対に失わない幸福って誰でもがなれるんだっていうことをみんなに伝えたいなって思ってます、
ね、言葉ですね、
絶対幸福、
いいですね、もうそれを目標に、はい、ね、心に留めときたいですね、はい、ありがとうございます。はい、もうこれはもうね、横さんがね、
はい、
の生き様ですよ ね、
はい、
ね、学んだこと、学ばれたこと、
そうなんです、
ね、
だからまあ、ここまで、まあ、地獄を見たっていうか、
いろんな世界見られたんですもんね、
体験しないと私は学べなかったので、やっぱり病こそ、だから人生において自分のマイナスって思うようなことこそが天からの贈り物に違いないと、そういうふうに信じてます。
もうね、すごくね、何よりも説得力のある言葉、
う
ん、ね、ありがとうございます、ね、そうですよ ね、本当に体験しないとこれ分からないことですもんね、それを体験せずにこうやってお聞きできるっていうのがね、私たちも幸せと、
ね、これからも伝えていってほしい
ですね、そうですね、ありがとうございます、
頑張ります。
あともう一つお願いしていいですか。
はい、
はい、コレスポのね、お願いなんですけども、若者へのこれからのね、若者への応援メッセージを、
もう若者が大事、
はい、はい、
あ、もう何しろ諦めない、
はい、やっぱり諦めない、
はい、でも人生っていうのはどんな人生であれ生きるに値する、だからもうないし生き続けて、はい、で一番は一生懸命働いて、
はい、
自分の人生を切り開けば必ず絶対幸福の境地に至ると信じて、
はい、
もう本当に若い人には頑張っていただきたいと思ってます。
絶対諦めない、
まあ、絶対
一生懸命
生きる、一生懸命生きる、
ね、もうそれに尽きるんじゃないかな、
それが絶対幸福につながると、
やっぱり仕事をする、社会参加する、誰かとつながる、
そうですね、
はい、
もうね、引きこもってたらダメですね、外に出てどんどん ね、いろんな人につながると、
もう仕事なんか、何だってあるんだからね、
そうですね、どんどん出ていかないとダメですね、若い人はね、
やっぱり人と社会とつながってなんぼ、
ね、
だから執筆業だろうが絵だろうが何でも人に読んでもらう、人に見てもらうっていうのはもう人とつながってるわけだから、もう何でもいいから働く、
はい、
はい、
ありがとうございます。もう横さんどうもいい話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。は
い、はい、ね、キモさんよかったね。
よかったです。いい話を聞かせていただいて、
ね、ありがとうございました。はい、それではね、横さんのね、リクエスト曲で、はい、新井由美さんの卒業写真どうぞお聞きください。
サンガコレスポインフォメーション
京都サンガサンガ、
はい、ここからは参加コーナーと参りましょう。丸山さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんばんは。はい、いかがでしょうか参加さんは。はい、
あんまりいいことはないですね。なかなかちょっとこう勝てない試合が、まあ、続いておりまして、
はい、
まあ先月に監督の交代も、まあ、試みたんですが、まあ、なかなかまだまだ上向く、成績的に上向くことがなく、
はい、
まあ、ちょっとまだ停滞しているような状況にはあります、
はい、
ただ、まあ、あのクラブ全体として考えたときに、5月の26日横浜戦で、はいはい、現在、サンガの U18 に所属する、はい、まだ17歳の神月総一郎選手が、まあ、J リーグにデビューを果たすことができて、ね、そうですね、はい、で今度6月の9日松本戦では同じく U18 所属の、まあ、福岡新平選手が、17歳で J リーグにデビューできたというのは、昨年彼らはここでも、まあ、言わさせていただきましたが、まあ、日本一になって、まあ、活躍した選手たちがまだ若干まだ高校3年生ながらも、まあ、そうやってプロで十分活躍するだけ、頑張ってくれてるっていうのはすごくチームにとっては大きなものかなと思います。
そうですね、その選手、はい、ね、選手の方たちの若いね成長度が
サンガ
の伸び度になるのかな、
はい、
ね、
で、まあ、先ほどね木村さんの方のお話を聞いてて、まあ、すごく思ってて、まあ、この間もね会社の中でちょっとこうサッカーとはサンガとはどういうものなのかなっていうのを、はい、まあ、ちょっとみんなで話す機会があって、
そうですか、はい、
まあ、でもサッカーそもそもが利他の心が全てじゃないのかなっていう話を、ボールは1個しかなくて、でもプレーする人は22人いて、ボールに関わる人は1人しかいない、他の21人は何をしているかっていうと、その仲間のために走る、それがないとサッカーは成立しないし、まあ、仲間のために一生懸命走れるからこそ仲間がパスをくれるし、やっぱり誰かのために、
チームですもんね、
はい、誰かのためにやっぱりプレーする、本当に利他というものが、まあ、全てあって、そこに本当に利己があってしまうと、まあ、やっぱりサッカーが成り立たないっていうのは、
そうです
よね、すごくこうちょうど本当にみんなと話していたところで、
ね、あ、
まあ、今回こうやってまたお話を聞けて、まあ、改めて、
ね、
はい、サッカーというものにこう置き換えて考えたときに、まあ、やっぱりそういうものだよな、そういう心を持ってないとやっぱり勝てないなっていうのはすごく思いました。
利他って気持ちは心はもう何でも
一緒です ね、
ですね、はい、ね、ここだけっていうもんじゃないんですね、はい、
まあ、もう、あと今おっしゃっていただいたマイナスこそ天からの贈り物、今我々は本当に苦しい、ね、苦しい、本当に、
いや、でもね、それを一つの、ね、はい、バネにして、
バネにして、ね、もう諦めない、もう一生懸命働くっていうことを、ね、もう突き詰めていけば、
ちょっと陽子さんのもうお話がそのまま、
もう今スッと入ってくれたので、
まあ、 それね、
それしかないかなっていうのは、まあ、改めてやっぱ思いました ね、
ね、いいことですよね、
はい、もう、まあ、本当に今日こうお話を聞けてすごく良かったなっていうのは、
ね、この説得力すごいでしょ、やっぱしね、はい、経験者しかできない言葉なんでね、
はい、
ぜひもうサンガさんに持ち帰っていただいて、
はい、やっぱこういう考えは間違いじゃないっていうことは、やっぱみんなで共有しながら、ね、誰かのために一生懸命本当働いていきたいなっていうのは思いましたね、
いや、はい、もうそれを聞いたらサンガ復活マジやマジかじゃない、
は
い、
今本当は神様がくれた、ね、苦しい時期だと思って、
ね、そうですね、
きっといいところ、
うん、これもチャンスなんだと一つもね、はい、次へのステップアップのチャンス、はい、
頑張ります、
ね、はい、よろしくお願いいたします、はい、若手もどんどん出てるのでね、
はい、本当に出てきてますね、
もうその子たちのね、こう能力、プレーをね楽しみに、はい、はい、応援したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、頑張ります、
はい、お願いします、まあ、そういう形でね、今日は素晴らしいお話がいっぱい出て、サンガさんも頑張るぞと言うてはるので、はい、ね、ヨコさんのその素晴らしいお話、利他の心、
ありがとうございます、
ね、もう絶対幸福、はい、いいですね、私ももう心にインプットしました、
は
い、
全員がなれます、
はい、ね、もうなれるように頑張ります、う
ん、はい
はい、そういう気持ちを持ってね、
頑張りましょう、
はい、ね、キモさんいかがでしたか、
ね、今日はあの、一つ一つ、
ね、
新たな、いろんな陽子さんの言葉を聞かせていただいて、なんかストーンと入ってくる部分がありましたね、
やっぱりね、これってね、本当にね、陽子さんだから言える言葉、
そうですね、いろんな経験されてるんでね、
そう、もうやっぱしね、自分でもう全てを見てきた方なんで、だからね、そこからだからその経験をまたいろんな方にね、お話ししていくという ね、 ね、もう本当にね、そういう使命を 持って今生きてらっしゃるので、はい、ありがたいですよね。そういう方がこうやってお友達になっていただけるっていうのがね、私も嬉しいんですよね。でここにね、もうここのこの場にコレスポに登場していただいたのもありがたいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、丸山さんもどうもありがとうございました。今日さんお疲れ様でした。
どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。
またこちらこそよろしくお願いいたします。本日のね、これでね、代理で希望さん頑張っていただきましたけども、
はい、ありがとうございます、
ね、はい、お疲れ様、
はい、お疲れ様でした、はい、
次回コレスポの放送は7月19日木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は林ゆかと
木本直樹でした。
ありがとうございました、はい、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。向こう大山崎もいいとこ、夏はランデンに揺られて、妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。